万葉集初めての短歌の作り方2表現について。さて、前回で最低限度、短歌は作れる仕組みですが、それはもちろん理屈上のことで、慣れないうちは、たった一つの落書きさえ、まとめようと思うたびにすり抜けて、なんだかもどかしいくらいです。その上、慣れないうちほど、初めに浮かんだ表現、一度書いた内容が、ありがたいものに思われて、そこから離れることもできないで、でもなんだかしっくりこなくて、ようやくちょっと手直ししては、それもなんだか物足りない。ですから、完成させなくてよいのです。ともかく形になったら、次の短歌です。しかも、短歌でなくても構いません。たくさん込めすぎて、収集がつかなくなったら、四行詩にしても構いません。内容がスカスカに思えたら、俳句にまとめてもいいのです。それも、かなやけりはいりません。現代語のままで十分です。それからまた次の短歌を描いてみるのが上達です。大いなるワンパターン。とはいえ、31字の取り留めもない落書きになって、ちっとも短歌のように思えないという悩みは、尽きることはありません。そんな時は、万葉集で最も一般に使用され、初心者の絶対的なアシストになるばかりか、最高の表現にまで使用可能な、短歌の黄金定型、大いなるワンパターンを使用すると良いでしょう。これは極めて簡単なもので、31字を取り留めもなく作詞する代わりに、あらかじめ前半と後半で伝えるべきことを2つに分けてしまいます。その際3句目は前半に所属しても構いませんし、後半に所属しても構いません。あるいはまた接続語のように2つをつないでも構いませんから、前半3句プラス後半2句、前半2句プラス後半3句、前半2句プラス接続表現プラス後半2句を基本パターンとして定めてしまい、短歌を読むときはその枠を利用して読むことにあらかじめ決めておきます。すると、例えば、ある日、窓を開いたら、すがすがしい朝だった時に、短歌を読みたくなったとします。それを、取り留めもなく描写するのではなく、前半に窓辺の描写、プラス、後半にすがすがしいという思い、と、黄金パターンに描写の大枠を当てはめてから、作詞を始めるという方針です。その際、さらにおすすめなのは、心情表現の方を、例えば、すがすがしいな、朝におはよう、と決めてしまって、あとはそれにふさわしい描写を、窓辺の光景から描き出します。 アンテナに朝日がさして初夏の風、鳥たちの朝日を浴びて軽やかに、雪一面、白い気迫、青い空、などとまとめれば、アンテナに朝日がさして初夏の風、すがすがしいな、朝におはよう、鳥たちの朝日を浴びて軽やかに、すがすがしいな、朝におはよう、雪一面、白い気迫、青い空、すがすがしいな、朝におはよう、と比較的簡単に短歌が作れます。しかもこの黄金パターンの利点は、これを使用するだけで前半プラス後半という2つの内容の塊が生まれますから、より文が構造的になり、つまりは様式を整えられた短歌という主形にふさわしい表現に自動的に置き換えられるという点にあります。ですから皆様も、特に初めのうちは、この大いなるワンパターンを大いに利用してみると良いかと思います。その方が、取り留めもなく31字を模索するよりも、ずっと早く、優れた短歌が読めますし、ずっと早く、短歌の様式を自らのものにすることができるでしょう。そうしてこのパターンは黄金定型に過ぎませんから、将来どれほど優れた短歌を読むのにも利用できる短歌の根本定型に過ぎないものです。あえて敬遠すべき理由は存在しません。代名詞および擬音語、擬態語。さてここからは、万葉集の作品を取り上げながら、初心者が陥りやすい注意点を具体的に指摘していこうかと思います。日常会話で多用されるものに、あなた、私、あるいはコスワード言葉のような代名詞があります。実はこれは、名詞の代わりに使用しているという定義自体が誤りで、日常会話ではそれが常態で、名詞で呼ぶ方がかえって定義し直した呼び方になるくらいですが、日常会話は目の前の相手となされるものですから、それで通じるのですが、詞として第三者が眺めたとき、その部分が不明瞭な、したがって詞として不十分なように思われがちなのも事実です。また、音声を文字に直した、雨がザーザーとか、扉をドンドンなどは、擬音語、あるいは擬声語と呼ばれます。音声のないものを、雪がしんしんとか、氷がつやつやとか表現したものを、擬態語と呼びます。全部まとめてフランス語のオノマトペという呼び方をする場合もあります。こちらも日常会話でしばしば使用されますが、わずか31字で終了する短歌で使用すると、心情がそのまま伝わりやすい反面、表現が散漫になる傾向もはらんでいます。例えば、ザーザーと雨は降ります、ザーザーと泥に跳ねられ、傘もなくして、ちょっとザーザーしすぎて、しつこい感じを受ける人もいるのではないでしょうか。ザーザーと降ります雨の夕暮れは、ザーザーと降る傘もなくして、 ざーざーと夕暮れ雨の濡れネズミ、忘れ傘してざーざーと降る。ざーざーと傘もなくしてざーざーと、ざーざーざーざー雨は降ります。などすると、それぞれ印象が変わってくる。つまりは、言葉の繰り返しのリズムとの兼ね合いで、効果的にもなり、散漫にもなるのですが、あまり安易に使用すると、だらしなく聞こえるのも事実です。また、カクカクシカジカなども、多くのことを込められる一方で、とりあえず取りまとめてみたような、安易な印象を与えかねつ、明治になってからなぜにか流行った、かにかくになども、おそらくは、万葉集の模倣でしょうか、これと同種の言葉です。例えば、かにかくに、我が魂は玉木かる、命なりけり、燃ゆる夕暮れ。かにかくに、我が魂は玉木かる、命なりけり、燃ゆる夕暮れ。もちろんこれはやっちゃいけない例です。こんなのをやっている人には、飴玉もらっても、ついていっちゃダメです。このような言葉は、安易に使用すると、自分だけが納得しているような、不明瞭な和歌に陥ったり、わざわざ端子形を選んだ意義を、ルーズに貶める結果にもなりかねません。例えば、万葉集にも、次のような和歌は、意味は伝わってきますが、この短歌が、今日まで残されるべき価値といえば、ちょっと元ないくらいです。かにかくに、ものは思わち、朝露の、あがみ一つは、君がまにまに。かにかくに、ものは思わち、朝露の、わがみ一つは、君がまにまに。読み人知らず、万葉集11巻、2691。あれこれと、思い悩んだりはいたしません。朝露のように、儚い好み一つは、あなたの心のままに。あれこれと考えないよ、と言うと、さまざまなことをひっくるめられるので、便利な表現ではありますが、特に短い詩で使用すると、その詩が伝えたい心情の中心を、ぼやけさせる原因にもなるようで、この和歌にしても、せっかく、朝露のように、儚い私の身ですが、あなたに委ねたいと思います。という構想が定まっているのですから、あれこれ悩まない、といった付加価値は切り捨てて、朝日が差して、風に溶けゆく朝露の、のような、下句に焦点を定めたような上の句にすれば、散漫の印象は免れたかと思われます。もっとも、この種の過ちは、短歌の名作と言われているもののうちにもあるようで、かにかくに、擬音は恋し、塗るときも、枕の下を、水の流れる。かにかくに、擬音は恋し、塗るときも、枕の下を、水の流れる。吉井勇、坂穂貝。これなどは、せっかくの下の句を、安易な上の句がないがしろにしている、悲しい例のように思われ、言葉の扱いの存在さが無念でなりません。ただし、悪いものではありません。上の句次第では、当代の習慣にも慣れたものを、傷ができたくらいの意味です。それはともかく、万葉集の表現は、あれこれ考えません。私はあなた任せです。という内容に、 朝露のようなが加えられただけですから、これくらいなら私たちでも今すぐ真似できそうです。ただ3句目の朝露のという気の利いた表現がなかなかどうして浮かんでこないように思えたなら、名作とも思えないこの和歌も侮りがたいものがあるのかもしれませんね。この月のここに来たれば今とかも、芋がいでたち待ちつつあるらん。この月のここに来たれば今とかも、芋がいでたち待ちつつあるらん。読み人知らず、万葉集七巻1078。この今出ている月がここの場所に来たから、約束の時間はちょうど今だわ。あいつはそう思って外に立って待っているだろうか。この和歌もこの月ここに来たらなどの表現が何を指しているのか、読み手にしかわかりません。確かにそれがちょっと散漫な印象をこの詩に与えてはいるのですが、この場合実はそれが狙いでもあるわけです。この月がここに来たらなんて読み手の語りなら独りよがりで意味がわかりにくいなあ。そう思うところに、芋は外に立って待っているだろうかと続きますから、なるほど、上の句は読み手ではなく恋人の語りまたは心情を描いたものかと悟らされます。つまり上の句は、今日のお月様があの印の場所に差し掛かった頃来てくれるってあの人は約束してくれたから、そんな恋人の心情をありのままに表現させるためにわざとこのここになどの代名詞を多用したのだと悟るとき、たちまちそれが芋の声としてすんなりと心に響いてくるのは、もちろん全体構造がつかみ取れたからにはすぎません。けれども一方ではどうしてもその表現がもたらす散漫な印象が残るのも事実です。風の歌もう聞こえない、とぼとぼと仕事帰りのあの人この人。風の歌もう聞こえない、とぼとぼと仕事帰りのあの人この人。即興歌時の旅人。もちろん代名詞などがすべての場合に悪いというつもりは全くありません。効果的な用法が和歌を高めることだって多いのです。これから眺める2つの短歌はその優れた例とまではいきませんが、このくらいの表現になれば語りかけとの兼ね合いをつけた様式化された和歌にはなっているのではないでしょうか。ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて気にけり、ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて気にけり、磯の神経万葉集三巻287。ここにあってふるさとの家はどちらの方角だろう、あの白雲のたなびく山を越えては来たけれど。春の野に霞たなびき咲く花のかくなるまでに会わぬ君かも。春の野に霞たなびき咲く花のかくなるまでに会わぬ君かも。読み人知らず万葉集十巻1902。 春の野原に霞はたなびいて、咲いている花がこのようになるまで会ってくれないあなたです。やはりちょっと不明瞭な印象は残るようです。ではせっかくなので、またノートを取り出してみましょう。日付と見出しもチェックです。それから指示語や代名詞を使って自由に落書きするのが息抜きです。これそれあれ、どれがお似合い？ここそこら、あっちもこっちも、春はおしゃれいい。これそれあれ、どれがお似合い？ここそこら、あっちもこっちも、春はおしゃれいい。即興歌、時の春か。つかの間コラム、大和言葉について。かつての和歌は大和言葉の使用に頑なにこだわっていました。大和言葉というのは大陸からもたらされた外来語、つまり漢語の発音ではない、我らが島で古くから使用されていた言葉のことです。つまりは大河という発音は、もともと中国の発音をそのまま利用したものに過ぎませんから使用せず、大きな川であれば使用できるというわけです。このように説明すると、今の私たちには面倒で狭苦しいことをしているように感じられますが、当時は今よりはるかにそれらの発音は外来語として響きましたから、今日で考えるところの英語の発音は持ち込まないで読みましょうくらいの意味しかなかったかもしれません。それがいつしか伝統として形骸化して表現の足かせになってしまう。それを打ち破るべく、せっかく明治維新後の改革の中で文芸の表現も移り変わったのに、煮え切らずに過去にとらわれて、いつともつかない過去の表現をもてあそぶ謎のサークルまで生まれてきた。一方ではその反動として、過去など学ぶのは面倒なものだから、表層的な入れ子だけを利用して、ただ3分の落書きを31字に押し込めた安っぽいイミテーションが、ネット上にあふれ出し、ブログのコマーシャルと一体化して、造花の花の華やいだ、というのが大雑把な現在までの流れでしょうか。もちろん、現代語で読む私たちに表現上の制約はありませんから、大和言葉に固執する必要などはありません。ただ、私たちの言語は、島に孤立しているためもあり、敗戦はしましたが、征服されたことはありませんから、世界でも稀に見る変化に乏しい言語なのです。その根幹は、私たちが古語で混乱する割には、実はあまり変化していません。ですから、大和言葉を使用すると、文脈内での言葉全体の均質性が高くなり、それゆえ、日常生活においても、心情と結びついた表現を求めると、立ちどころに大和言葉が優位になってしまいます。つまり、沈む太陽がきれいな時には、 なんて綺麗なサンセットだろう。いや、なんて綺麗な日没だろう。などと表現されても、本当にそう感じたのだろうか。違う意図があるように、意味的に判断してしまい、なんて綺麗な夕日だろう。なんて綺麗な夕焼けだろう。と、大和言葉で発音されると、心情を表明したものとして、ナチュラルに受け取れる。現在でも、詩や詩的表現、また歌詞などで、大和言葉が優位に働きがちなのは、私たちの言語感覚に基づいているに過ぎなくて、つまりは、意識してやっているのではなく、勝手にそうなってしまうだけのことですから、実は、大和言葉しか使用しない、という和歌のスタンスは、現在の私たちにとっても、極めてわかりやすくて、しかも、心情を表明するための作詞にとっては、最もたやすく、それらしい短歌を作るための貴重なアドバイスにもなっているのです。ですから、もしあなたが短歌を作って、どことなく、しっくりこない表現があったとしたら、案外それを大和言葉に改めてみたら、素敵な表現に移し替えられることもあるかと思います。その意味で、大和言葉だけを使用するという提言を、安易に古いものと脱ぎ捨てるような、前世紀的な発想はもはや終わりにして、絶対ではないけれど、素敵なアドバイスくらいに捉え直して、座右の銘にしておくのは、ちっとも悪いことではありません。ただ、それだけの脱線コラムでした。ところで、大和言葉と呼ばれているものの中にも、万葉集の時代などより、はるか昔に、大陸からもたらされた表現が、馴染んだものがあるようです。あまり大和魂などと、安易に叫ばない方が良いのかもしれませんね。